伝える県長崎市2ページ。今月の伝える人、加瀬テルタさん、美智子さん。テルタさんの集合、詩集の集、屋号の号、作者名は願章、願望の願、一生の章。長崎市出身、72歳。江戸時代から伝わる長崎詩集の技術を受け継ぐ唯一の職人。1995年、長崎詩集工房設立。妻の美智子さんと共に、長崎詩集の保存、発展のための情報発信や人材育成にも尽力している。江戸時代から伝わる長崎詩集、その奥深さがたまらない魅力。長崎の秋の大祭、長崎くんちの衣装や笠ぼこたれをきらびやかに彩っているのが長崎詩集です。長崎詩集は17世紀後半に長崎に居住していた唐人によって伝えられた詩集技術が長崎のレベルの高い下絵師や縫い師によって独自の発展を遂げたもので、一本ずつ自分の手で刺繍糸をより、太さを調整することで、質感や濃淡を表現しており、表情の豊かさと立体的な造形が特徴です。私は30歳の時に長崎刺繍を手掛ける八田刺繍店に弟子入りして技術を習得し、八田氏逝去後は長崎刺繍を受け継ぎ、江戸時代に作られた長崎くんちの衣装や笠ぼこたれの補修復元に取り組んでいます。とても根気のいる仕事ですが、歴史あるくんちに関わっている誇りや喜びは大きいです。現在補修中の西浜の町の笠ぼこたれは1862年に製作されたもので、当時の高級舶来品だった羅舎の布地に中国蘇州の風景と詩が美しく細やかに刺繍で描かれており、長崎の貿易による豊かさと中国との親交を感じることができます。この素晴らしい文化を絶やさないために、長崎刺繍を多くの方にもっと知っていただきたいと奮闘しているのが妻の美智子です。刺繍教室の運営のほか、20年ほど前から長崎刺繍の新たな発展と人材育成を目指す、長崎詩集再発見塾の塾長として活動し、長崎歴史文化博物館の伝統工芸体験工房で詩集体験を開催しています。生徒たちは私の指導で技術を磨き、くんちの衣装などの補修に携わるほか、来年の長崎ピース文化祭2025では、長崎詩集を着物全面に施したオペラ蝶々夫人の衣装を披露する予定です。また、私自身の目標として、これからの10年は創作活動にも力を入れていきたいと思っています。写真が4枚あります。1枚目、長崎詩集再発見塾の皆さん。説明、加瀬さんを中央にして20名余りの女性たちが3列に並んだ集合写真です。背後に壁一面の大きな長崎刺繍の作品があります。2枚目、長崎くんちの出し物を華やかに彩る長崎刺繍。伝統を後世に伝えようと頑張るご夫婦の熱い思いがありました。説明、テルタさんの前に差し掛けの作品が載った作業台があります。刺繍針を持ったテルタさんと、横に並んだ美智子さんが笑顔でこちらを見ています。二人の周りにはたくさんの刺繍糸や道具が置いてあります。3枚目、長崎歴史文化博物館。近世長崎の海外交流に関する貴重な資料や美術工芸品などを収蔵、展示。長崎奉行所ゾーンでは裁判記録にあたる判歌帳、キリシタンの取り締まりに用いた踏み絵などが展示されています。説明、石垣と白壁造りの建物が道なりにあります。4枚目、県立長崎図書館、郷土資料センター。長崎県に関する郷土資料のほか、県内で発行された新聞や長崎ゆかりの文学など約19万冊を所蔵。 閲覧席にはソファ席もあり、落ち着いた空間で本を楽しむことができます。説明。建物の外観です。左手のガラス張りの平屋に2階建ての白っぽい建物が続いています。手前に樹木が植えられた広い庭があります。写真終わり。長崎市中心部のマップです。略地図上に施設や見どころが示してあります。長崎市は東を諫早市、北を西海市、都議津町、長与町と接し、南部は細い半島になっています。国道34号線が東長崎方面から南西部へ向かって伸びています。また34号線上の一部に路面電車の軌道もあります。北部から中心部へ向かう県道235号線が34号線と合流する地点に諏訪神社殿邸があり、その北西に諏訪神社があります。諏訪神社の西側に長崎歴史文化博物館と県立長崎図書館、郷土資料センターがあります。また諏訪神社殿邸から西へ少し進んだ34号線沿いに株式会社オリエント ING、 8ページで紹介しますがあります。諏訪神社殿邸を過ぎると軌道は南西方向へ向きが変わり、メガネ橋方面へ向かいます。その途中に市役所殿邸があり、そこで長崎駅方面へ向かう軌道と二手に分かれます。市役所殿邸の正面に長崎市役所があります。諏訪神社殿邸付近で二つの川が合流して中島川となり、電車の軌道と並行して南西方向へ流れています。途中メガネ橋殿邸近くにメガネ橋があります。中島川の東側、山沿いの寺町通りに興福寺があります。写真が3枚あります。1枚目、長崎市役所展望フロア。長崎市役所の19階にある展望スペース。地上80メートルから長崎の街を一望でき、長崎港や女神大橋まで見渡せます。説明。展望スペースからの眺望です。手前は一面に大小のビルが立ち並び、その先に海と山並みが見えます。2枚目、メガネ橋。1634年に中島川に架けられたとされ、日本最古のアーチ型石橋として国の重要文化財に指定されています。メガネ橋の近くには飛び石が敷かれ、人気のフォトスポットになっています。説明。直線と半円を合わせた形に並べられた飛び石の上に3人の人が立っています。その先にあるメガネ橋が水面に映った影とつながって、丸いフレームのメガネのように見えています。3枚目、興福寺。興奮の興、福祉の福。1620年創建の日本初の唐寺で、日本大幕宗発祥の地。第4代住職は煎茶や普茶料理などを日本に伝えた隠元禅師です。境内には国指定重要文化財の大雄宝殿や旧東神屋敷門などたくさんの文化財や碑があります。説明。大雄宝殿の外観です。屋根は大小の2段で、下の屋根は端の方が上へ反っています。正面入り口へ続く道の両側に植栽があります。写真終わり。長崎市のお土産。電流の長崎カステラ。卵や小麦粉、もち米、水飴など素材にこだわり、伝統の製法で焼き上げた長崎カステラに、長崎未来応援ポケモンの電流を刻印。パッケージには灯台や長崎をイメージしたデザインが施されています。問い合わせ。株式会社文明堂総本店。電話 095-824-0002。 毎年恒例の特集展示、くんち390年展。開館以来、毎年開催されているくんち展。祭礼の様子を描いた屏風や絵巻、写真や絵はがき、実際に使われた奉納踊りの衣装など、数々の関係資料と、今年の踊町ゆかりの資料から、390年の歴史とその魅力を紹介。日時、9月19日木曜から10月20日日曜。場所、長崎歴史文化博物館、2階、特集展示室。入場料、常設展観覧料で入館可能。大人630円、小学生、中学生、高校生、310円。ただし、県内の小学生、中学生、友の会会員、キャンパスメンバーズは無料。問い合わせ、長崎歴史文化博物館、電話 095-818-8366。 バラエティに富んだ長崎刺繍、第13回長崎刺繍教室作品展。長崎刺繍教室の生徒と指導者である加瀬岩章先生の作品を展示。すべてオリジナルの図案で、額装をはじめ着物や洋装品など、さまざまな長崎刺繍に出会えます。日時、11月29日金曜から12月3日火曜、10時30分から18時30分。最終日は17時まで。場所、小倉屋ギャラリー、よろずや店。長崎市よろずや町。問い合わせ、長崎刺繍教室。電話 090-2083-7161。